主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はヨハネの14章、まあ、復活節の後半はこのイエス様の告別説教の中から朗読されるようになっています。そしてこの復活節の後半は、まあ、だんだんとこの聖霊降臨に向けての心構えを整えるように私たちに呼びかけています。まあ、今日の福音書でも父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。でこの別の弁護者は真理の霊だというわけですね。まあ、聖霊のことですが、でこの聖霊があなた方と共におり、あなた方のうちにいるというふうに私たちに呼びかけています。この聖霊の働きですね、やはり復活の恵みの、まあ、大事なことは私たち一人一人に聖霊が与えられているということですね。ただ聖霊ということを、まあ、ちょっと物のようにして考えるとやはり分かりにくい。聖霊というのは、まあ、いろんな例えがありますが、まあ、そよ風のようなものですね。いわゆる風というかですね、まあ、息、神様の息ということですから、まあ、風だというふうに思ってもいいと思います。でも風というのは手につかむこともできないし見ることもできない。でも風が吹いていると明らかにそこに風が吹いていることはわかるわけで、特に今のような暑いくなってきたらですね、まあ、そよ風が吹いてくると、まあ、非常に気持ちがまあいいわけですよね。で風が吹いていないとどんよりとして、まあ、むしゃむしゃした気持ちになったりしてしまう。で私たちの心の中に神様のこのそよ風のようなそういうものを神様が吹かしてくださるというわけですね。でこの聖霊の恵みを私たちはいただいているということ、まあ、それを私たちは心に刻みたいと思います。で風がなければ確かによどんでしまうということも事実ではないかというふうに思います。まあ、昔の、まあ、映画で宮崎駿の風の谷のナウシカだったかな、なんとかってアニメ映画がありましたけど、まあ、人類が戦争を起こしてですね、で非常に腐敗物質が溜まってしまって、その汚染した空気のあるところでは暮らせないんですね。だから風が吹いてるところでしか暮らせない人々の話なんですけれども、でもその風がなければ、精霊の風がなければ確かに私たちはこの世の中で生きていくのが、クリスチャンとして生きていくのはやはり難しいのではないかと思います。でもその風というのが、真理の霊だというわけですね。まあ、真理というのはちょっと言葉が日本語として硬いという気がするので、まあ、私は真実って訳した方がいいと思いますが、真実の風が吹いているところに神の霊が働いている。そして私たちその真実の風のそれに私たちの心と体を合わせて生きるということですね。例えばマザー・テレサの生き方がなんで私たちに語りかけるのか、 あるいは足のフランシスコや、今だったら教皇パパ様の言葉や生き方がなぜ私たちの心に響くのか、真実があるからですね。真実の生き方を生きているから、彼らは貧しい人に奉仕したり貧しく生きたりするですね、真実の生き方があるところに聖霊の働きがあるから、その生き方に触れるだけで私たちは心がほっとしたり慰められたり励まされたりするわけですね。真実がないところに聖霊の風も吹かないわけですね。私たちの心を、生き方を、この真実の風の吹いている方向性に合わせていくことができるかどうかなんですね。まあ、ヨハネの4章のところにはサマリアの女という人が出てくるんですけど、この人は聖霊の働きがない典型的な、5人の男性と結婚してたけど、離婚したか死別して、6人目の男性と同棲中っていうですね、もう本当に、彼女の生涯を考えると、どんなにごちゃごちゃとしててめちゃめちゃだったか、ちょっとわからないぐらい聖霊の働きゼロだと思いますね。罪と欲望と何か人間関係のごちゃごちゃの中に巻き込まれていた、人だと思いますけれども、その時にイエス様は聖霊の別の例えを使われるわけですよね。そのイエス様からいただくものは生ける泉だったんですね。胸の中から、自分の内からコンコンと湧き上がる泉のような水のイメージも、やっぱり聖霊のイメージですから、その時で彼ははっきり言うんですよね。その後に、霊と真実を持って父を礼拝する時が来ると。まさしく聖霊と真実なんですよね。それを礼拝して、それを生きていく時に、あんなにごちゃごちゃとしたサマリアの女も生き方が整えられて、自分の内から風が吹いてくる、泉から水が湧き出てきて、本当に生き生きとした生き方ができるように変えられていく話なんですね。で、私たち皆もその聖霊の恵みの中で変えられていく恵みが与えられているということですね。聖霊の風が吹いていなければ、どんなにごちゃごちゃになってしまうか、むしゃむしゃしたり、イライラしたり、わがままが出たりですね、欲望にとらわれてしまったりとか、いさかいとか喧嘩とかですね、あるいは孤独に打ちひしがれてしまうことがあるかもしれないですけども、それは真実がないところ、聖霊の反対の、パウロによれば肉の働きですね、肉の技にとらわれてしまうときに、私たちの生き方はめちゃめちゃになったり、ごちゃごちゃになったりしてしまうけれども、イエス様の復活に合わせて、この聖霊の恵みに合わせるならば、私たちは真実と霊によって神を礼拝して、その恵みの中で生きることができるわけですね。皆さん一人一人がその恵みが与えられている。そして少々暑くてもですね、心の中に爽やかな風が吹いて、真実の生き方の中に大いなる喜びと恵みの中で歩む、生きていく恵みが皆さん一人一人に与えられているということですね。もうイエスのこれ約束ですから、から約束ではない。実際皆さんが真実の生き方に自分の生き方を合わせていくときに、聖霊の風が皆さんの心の中に、生き方に吹いてくださるというわけですね。この恵みを私たちは生きていきたいと思います。この1週間ですね、聖霊降臨はもうちょっと先ですけれども、でも明らかに復活の恵みの中に、私たちはこの真実、本当に大切なものを大切にして生きていく生き方が与えられている。そのために聖霊の恵みがまさしく私たち一人一人の心の中に吹いているとも言えるし、湧き出てきているとも言えると思いますね。どんな宝にも変えられない本当の恵み、人生を支える真の恵みだと思います。この恵みに従って、私たちがこの1週間歩んでいけるように、共にお祈りしたいと思います。